聖書の御言葉を朗読いたします。詩編第130編1節から8節。都に昇る歌。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。対抗節アドベントの時を過ごしています。対抗節のこの時、私どもはどのような心で、あるいはどのような信仰の姿勢で過ごしたらよいのでしょうか。いろいろあった一年だったけれども、神様が今年もクリスマスという大きな喜びを与えてくださる。教会の仲間たちと共に喜びを祝うことができる。そのクリスマスの日を楽しみにしながら、その日が来るのを待ち続けること。このことも大切なことでありましょう。またクリスマスの季節、教会では多くの礼拝が捧げられ、また行事があります。集会があります。忙しい時でもありますが、同時に神様と教会のために一生懸命仕えることができる幸いな時です。寒い時ですから、体調も守られ、喜びつつ奉仕することができたら、そのように祈りながら備えること、このことも大事なことでありましょう。しかしながら、楽しい心で過ごすことだけが、対抗節の過ごし方ではありません。むしろ楽しみや喜びを奪い取ろうとする闇の力が、この世にも、そして自分自身の中にもあるのだということを、今一度しっかりと見つめること、このこともまた対抗節を過ごす上で大切なことではないかと思います。そもそもなぜクリスマスに神様は人となってこの世界に生まれてきてくださったのでしょうか。なぜ神様はこの世界に生まれなければいけなかったのでしょうか。明確な理由があるはずです。それはこの世界が罪に汚れた世界であり、そこに生きる私ども一人一人の中に罪という闇があるからです。もしもの話ですけれども、私たち人間に全く罪がなかったとしたならば、イエス・キリストはこの世界に人間として来ることはなかったでありましょう。しかしどうしてもこの世界に生まれてこなければいけない理由がありました。それは私どもが罪と死の闇の中で苦しんでいたからです。いや、罪の中で生きることが苦しいというよりも、それがまるで当たり前のようになってしまっていたからです。神様のいない生活が平気になってしまっている。罪と悪の力に支配され、神様の方にいつも向いていなければいけないその心が完全に麻痺してしまっているのです。頑なになってしまっているんです。その心にもう一度気づくこと、そして悔い改めつつ生きること。この心こそ対抗節においてとても重要なことではないかと思います。イースター復活節を前にしたあの受難週のように、主イエスの十字架を見つめながら、そこに立ち返る日々を送りながら、今年もクリスマスを待ち望むものです。今朝は旧約聖書詩編第130編の御言葉をご一緒に聞きました。数ある詩編の中で悔い改めの詩編として知られている一つです。この詩編を歌いました人は、今自分がどのような場所に置かれているのか、そのことをよく知っていました。私どもにとりましても、自分の居場所を見出すということは大きな意味を持ってきます。自分の居場所というのは自分が生きる場所ということです。例えば家庭であったり、学校や職場であったり、また教会であったり、そこで何かしらの役割が与えられたり、たとえ何かが十分にできなかったとしても、そこにいてくれるだけで嬉しい。そう言って自分を受け入れてくれる声を聞くことができたならば、私どもは生きていくことができます。 一方で自分の存在や能力を否定する声に取り囲まれてしまいますと、私どもは生きる希望を失ってしまいます。しかしながら私ども本当に生かしているものとは何なのでしょうか。自分の声でしょうか、あるいは他人の声でしょうか。そうではありません。私ども真実に生かしているのは、私たちを作りになり、私たちに命にお与えになった神様です。神様の言葉が私ども真実に生かすんです。私どもは神様との関係、神様の交わりの中で生きるものとされるのです。詩人が今置かれている場所、詩人の今の居場所はどこでしょうか。一節に深い淵の底とあります。詩人は今深い淵の底に置かれているんです。この深いという言葉は文法で言えば複数形です。深い深みと言ったらよいのでしょうか。ちょっとした深みではありません。本当に深いのです。深い淵の底という言葉はもともと海の底、水の底を表す言葉です。頑張ってちょっと背伸びをしたら顔を水の上に出すことができる、その程度の深さではありません。深い深い海の底にいるというのです。そこはもう太陽の光が全く届かない世界、闇が支配する世界です。つまりそこは罪の世界であり、死の世界でもあるということです。さあそこからどのようにして光の世界へ、命の世界に戻ることができるというんでしょうか。同じ詩編の第69編に次のような御言葉があります。詩編第69編の2節3節の御言葉です。神よ、私を救ってください。大水が喉元に達しました。私は深い沼にはまり込み、足がかりもありません。大水の深い底にまで沈み、本流が私を押し流します。今日の詩編第130編とも重なる御言葉です。この詩人もまた大水に飲み込まれ、深い底に沈んだのです。そしてまだ激しい流れに襲われているというのです。そこから這い上がりたいと思ったのでしょう。やっとのことで水の底に足をつけることができたのです。でもそこは泥沼でした。上に行きたいと思えば思うほど、這い上がりたいと思えば思うほど、下へと引きずり込まれていきます。詩人は言うんですね。足がかりもありません。足を引っ掛ける場所がないんです。ここにさえ足を乗せれば、これさえ捉えることができれば、水の上に顔を出すことができる、命の世界に行くことができる、光の世界に行くことができる。でもその足がかりがないのです。深い淵の底、そこはまさに絶望の世界です。死の世界です。今自分はそのような世界にいるのだと詩人は初めに歌っています。深い淵の底、暗闇に支配された場所で、自分自身をどれだけ探しても見つけることはできません。見つけることができたとしても、絶望、そこで見るのは絶望に支配された自分に過ぎないのです。決して見たくもない自分、決して出会いたくない自分がそこにいるだけなんです。そして深い淵の底で見出すことができないのは、自分自身の姿だけではなくて、何よりも私たちの命の源、希望の源である神様を見出すことができないのです。深い淵の底、そこは闇に支配されています。それだけではありません。長い長い距離があるというんですね。まあ、それは数名まで何千メートル、まあ、そういうことではなくて、神様との距離があるということです。神様までの距離は遠くて長いけれども、時間をかければたどり着くことができる、そういうものではありません。どれだけ時間をかけても、どれだけ手段、いろんな手段を使ったとしても、決してたどり着くことができない。それほどに神様との距離がかけ離れているというんです。もうそれは絶望的な距離ですね。いや、もう神様との距離がうんぬんというよりも、神様との関係が断絶しているのです。私どもが神様の前に罪人であるというのは、そういうことなんだと聖書は語るわけですね。神様との交わりが断絶されていて、自分の力で神様のところに帰っていこうとしても、その足がかりさえもない。ますます泥沼にはまっていき、やがては滅んで消えていくほかない存在であるということです。詩編の詩人は、今まさにそういうところに、 立っている、そういうところにいるんだというんです。ある人は言いました。神様との距離があるというのは、具体的には祈りの中に現れるんだと。つまり神様と距離がある人、罪に支配されている人は神に祈ることができないのだということですね。いや、祈ろうともしないのだということです。私たちはどうでしょうか。私どもと神様との関係はどうでしょうか。私どもと神様の距離はどうでしょうか。まあ、祈りという視点から自分自身の信仰の在り方を対抗説のこの時にもう一度見つめ直すことができるのではないでしょうか。神様に祈らないというのは、これは明らかに罪なのです。祈らないとき私たちは深い淵の底にいるのです。そこに命はありません。そう思ってこの詩篇の言葉を聞きますときに大変驚かされることがあります。詩人は深い淵の底にいながら、罪と死という深い絶望の中にありながら、なおそこで祈りを捧げているからなんです。深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。神に祈らないのは確かに罪なのです。でも罪の中にあるものがそこで祈ることができなくなるかというと、決してそんなことはないんだというんです。罪によって神様と私との間にはどうしても埋めることができない絶望的な距離ができてしまいました。でもそこで嘆くように、許しを祈り求める祈りを捧げることができるんだというんです。で、この詩人は神様のことを知らない人ではありません。神様を信じていない人ではありません。私たちの主でいてくださる神様がどういうお方であるのかということをよく知っているんです。もう神様の救いの恵みの中に立って生きている人なんです。それにもかかわらず、なぜまるで神のことを知らないかのような叫びをここで上げているんだろうか。矛盾しているではないかと思われるかもしれません。でも決してそんなことはないんですね。で、このことは信仰生活が長い人であればあるほど、このことはよく分かっていただけるのではないかと思うんです。信仰の歩みを積み重ねていくとはどういうことでしょうか。聖書の物語や聖書の知識をたくさん蓄えることでしょうか。教会のために献身的な奉仕をたくさんすることができるようになることでしょうか。いずれも素晴らしいことですし、本当に幸いなことだと思います。でも長い信仰生活の中で神様の愛の豊かさを知れば知るほど、同時に私どもは自分の貧しさや惨めさを知るようになるのではないでしょうか。洗礼を受けたから、救われたから、もう地上で罪を犯さなくて済むようになったのかというと、決してそんなことはないのです。神様によって救われたにもかかわらず、神様からいつも豊かな愛を注いでいただいているにもかかわらず、祈りの生活から離れ、神と隣人を愛することをせず、自分を中心にして生きようとしてしまう、罪を犯さずにはいられない自分がまだそこにいる、そういう自分であることに気づかされて愕然としてしまうことがあるのではないでしょうか。あの使徒パウロも言いました。生まれたばかりの教会において大きな働きをしたパウロは言うのです。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるのでしょうか。ローマの信徒への手紙第7章24節の言葉です。しかしパウロはすぐ後にこう続けるんですね。救われながらも自分が望まない罪を犯してしまう自分、本当に惨めな自分を見つめながらパウロは言うんです。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。キリスト者の幸い、それは罪による自分の惨めさを知りながら、また罪の深い深い底に落とされながら、なおそこで神に祈ることができるということです。キリストのゆえに神に祈り、神に感謝を捧げることができるということです。深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。そしてこの祈りは必ず聞かれるんですね。罪の許しを祈り求めるその祈りは必ず聞かれるんです。私どもは普段様々な祈りを捧げながら生きています。 もちろん神様は私たちの祈りにすべて耳を傾けて聞いていてくださいます。けれども私どもが望んだような仕方でいつも祈りに応えてくださるとは限りません。私どもの祈りに対してどのように応えてくださるのか、それは神様の自由なんです。自由気ままにというのではなくて、そこには神様の御心がいつも示されています。でも私どもは素直に神様の御心を受け取ることができない、そういうことがあるのだと思います。そもそも神様がお考えになることと私たちが考えることは違っているんです。で、そういうところで私たちの信仰が改めて問われることがあります。そこで一人の信仰者として成長に導かれるということがあるんです。でも罪の許しを求める祈りはどうでしょうか。この祈りが聞かれないということがあるんでしょうか。そのようなことは絶対ないんですね。なぜなら罪という深い淵の底にいる私たち以上に、私たちとの関係が回復することを望んでおられるのは神様であるからです。神様、イエス・キリストのゆえに私の罪をお許しください。主よ、私を憐れんでください。この祈りほど確かな祈りは他にありません。神様が一番喜んでくださる祈り、神様が一番望んでくださる祈りがここにあるのです。3節にはこうありました。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。神様は私たちの罪を心に留められるお方です。そしてその罪のゆえに神様の御前に立つことができないのです。で、この心に留めるという言葉はどういう意味の言葉なんでしょうか。お前たちの罪を一つ残らず見逃してたまるものか。そう言っていつも私たちを監視している。そういう意味の言葉でしょうか。実はそうではないのです。心に留めるというのは注意深く見守るという意味の言葉でもあります。それも愛を持って見守ってくださるというんです。終わりの方の七節を見ますと、慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとにとありました。慈しみというのは、愛とか憐れみという意味の言葉です。神様はいつも私どもから目を離そうとはなさいません。愛と憐れみの眼差しを持って、私たちをいつも見守っていてくださるのです。信仰において霊的において健やかでいることができる時もありますが、病んでいるのではないかと思ってしまうこともあるでしょう。罪の病に侵されていることすら気づかず平気に毎日を過ごしてしまう、そういうこともあるかもしれません。しかし神様はどのような時も私たちから目を離すことはないのです。深い淵の底で私どもが自分自身を見失ってしまっている時も、神様は私たちを見出していてくださいます。真っ暗な闇の中でも神様は私どもを見つけていてくださるのです。見つけていてくださると同時に、私どもが嘆くその罪の許しを求めるその祈りに耳をいつも傾けてくださり、それに応えてくださるんです。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。誰も罪のゆえに神様の前に立つことはできません。でも神様の眼差しの奥には慈しみがあり、愛があり、憐れみがあります。つまり許しがあるということです。私どもは神様を恐れ敬うのはどうしてでしょうか。恐れ敬うというのは言い換えると、神様を礼拝するとか神様の栄光を表す、そういうふうに言うことができます。なぜ私たちは神様を礼拝しているんでしょうか。なぜ神の栄光を表すという、神に作られた人間として、最もふさわしい生き方をすることができるんでしょうか。それは神様のもとに許しがあるからです。神様だけが、神様こそが、私どもの罪を許すことがおできになるからです。それゆえに神を神として、礼拝することができるようになりました。人間らしさを取り戻すことができました。私たちがいつも捧げている礼拝では、はじめに罪の告白をし、許しの宣言を聞くことから始めています。キリストによって罪許された喜び、またその平安の中から礼拝を捧げるんです。決して自分の犯した罪を一 つ一つ思い起こして、そこで暗い気持ちになって終わってしまうのではありません。自分の惨めさを知ってそこで終わるのではありません。そのような私どもがキリストの十字架のゆえにすでに罪許されている、許しは主のもとにあるのだ、神こそが私どもの罪をお許しになるのだ、その恵みを覚えてここで神を礼拝し、神様の栄光を表すのです。そして罪の許しというのは漠然とした形で与えられるものではありません。五節六節をお読みします。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、何によって私どもは罪の許しを確信することができるのでしょうか。それは御言葉だというんです。あなたの罪は許されたという主の許しの言葉、主の許しの宣言を聞くことによって私どもは罪の許しを確信することができるんです。私たちは神様からいろんな言葉を聞きたいと願って生きています。困った時、悩んでいる時、病気の時など、それぞれの自分の状況に合ったふさわしい言葉を神様から聞きたいんです。私どもが捧げる祈りに対してふさわしく答えていただきたいんです。そのような中で私たちはこの人生の根底において一体何を願っているんでしょうか。いつも何を待ち望んで生きているんでしょうか。いろんなことが崩れ落ちていく中で、いろんなことが信じられなくなる中で、私たちが最も願っていることとは何なんでしょうか。それはやはり神様との交わり、神様と共にいるということなのではないでしょうか。私どもの罪を許してくださった神様が私と共にいてくださる、このことによって私の人生が確かにされるならば、他にどんな闇に包まれようとも、そこで生きるもの、ことができるものとされるのです。詩人は見張りが朝を待つ姿に例えて語っています。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、あたりが闇で支配される夜、敵が攻め込んでこないか神経を尖らせて、その務めに集中します。肉体的にも精神的にも疲れ果てていることでしょう。そのような見張りにとっての希望というのは、夜が明けて朝になることです。朝が来たらやっとそこで働きから解放されるからです。そして朝が来ないことはありません。今は夜でも必ず朝は来るんです。必ず牢獄から解き放たれる時が来るんです。だから見張りや希望を持って朝が来るのを待ち望みます。神様の許しを告げる言葉も朝の光のように、いやそれ以上にそれにも増してより確かなこととして私たちに与えられる。詩編の詩人はそう語ります。そして許しを告げる命の言葉そのものであるお方がクリスマスに生まれくださったイエス・キリストです。ある聖書学者がこの詩編についてこのようなことを指摘しています。この詩編の中にインマヌエルということが成就している、そういうふうに言うんですね。天使はイエスの父となるヨセフのところに現れ、生まれてくる子をイエスと名付けるように、この子は自分の民を罪から救うからである、そう言いました。そして生まれてくる子はインマヌエルと呼ばれるというんです。でこのことは旧約聖書イザヤ書第7章の御言葉の成就でもあります。インマヌエルというのは神は我々と共におられるという意味の言葉です。そして今日の詩編第130編の中には、このインマヌエルのインという言葉、まあヘブライ語で、表の発音ではイムと言いますけれども、イン、イムという言葉が繰り返されるんです。インというのには、共にという意味があります。例えば4節で、許しはあなたのもとにありとありました。7節では、慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとにとありました。日本語で何々とともに、 何々のもとにと訳されている言葉、何々のもとにと訳されている言葉は何々とともにと言い換えることができます。神様のもとに、神様とともに許しがあり、慈しみがあり、贖いがある。この詩編はすでに やがて神の御子として来たりたも救い主イエス・キリストのことを告げているのです。7節で詩人はこう呼びかけています。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主は慈しみ深く愛と憐れみに満ちたお方です。その神様の愛がイエス・キリストに示されました。クリスマスの出来事は神の愛の結晶です。また豊かな贖いも主のもとにというふうにもありました。最後の8節にも主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださるとあります。贖うというのは買い戻すということです。罪に支配された私どもを買い戻すためにイエス・キリストが十字架の上でご自分の命を代価として支払ってくださったんです。そして私どもは神様のものとなりました。深い淵の底で自分を見失い神を見失っていた私どもがいる闇の中にイエス・キリストは降りてきてくださいました。そして救いの御手を伸ばして私どもを神様がおられるところへと高く引き上げてくださったんです。そのために主イエスは十字架について死んでくださいました。罪の上に本当は私どもが神様によって裁かれ呪われ見捨てられて死ななければいけない、その死を主イエスは代わりに十字架の上で死んでくださったんです。だから私どもは絶望の叫びを上げて死なずに良くなりました。主イエスが代わりに十字架の上で絶望の叫びを上げてくださったからです。今朝詩編の御言葉と合わせて新約聖書のヘブライ人への手紙第5章の御言葉を共に聞きました。ヘブライ人への手紙第5章7節にこういう言葉があります。キリストは肉において生きておられたとき激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力ある方に祈りと願いとを捧げその恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。なぜ私たちの祈りが神様に聞かれるんでしょうか。なぜ罪の許しを求める祈りが確かに聞かれるんでしょうか。それはイエス・キリストが十字架の上で私どものために叫んでくださったからです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになるのですか。そのように絶望の叫びを上げながら、しかし主イエスは私の神よ、そう祈りつつ心をまっすぐ神様に向けておられました。神様はこの祈りを聞いてくださり、三日目に死をよみがえらせてくださいました。そして私どもを新しい命の中に、永遠の命の中に招き入れてくださったのです。このキリストの十字架での祈りの上に、私どもまた深い淵の底から、あるいは闇の中から神様に向かって祈り叫ぶことができるようになりました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか。見捨てないでください。神様はキリストの十字架の上に私どもの祈りを聞き、救いの中へと引き上げてくださるのです。この詩編は一節冒頭にありますように、都に昇る歌として知られています。詩編第120編から第134編までの詩編がそれにあたります。全部冒頭に都に昇る歌と記されています。で、この都に昇るというのは、神の都エルサレムに巡礼する際に、あるいはエルサレムの神殿で礼拝を捧げる際に歌われた歌だと言われています。ですからこの詩編はですね、個人の歌、一人の歌ではないんです。何よりも礼拝に生きる信仰共同体、つまり教会共同体のための祈りであり歌であるということです。詩人も最後の方でイスラエルよと言ってですね、神の民に向けて呼びかけています。罪と死という深い淵に沈みながらも、クリスマスに来てくださった主イエスのゆえに、その十字架の上に私どもは共にこぞって賛美の歌を歌い、祈りを捧げながら大降雪の時を過ごします。また主イエスがもう一度この世界に来てくださる時、つまり贖いの技が完成する終わりの日を共に待ち望みつつ教会に生きるのです。祈りながら、歌いながら、御言葉に聞きながら共に目を覚まして主を待つのです。この世界において なお深い淵の底で苦しい思いをしている者たちがたくさんいます。生きる希望を奪い、神が生きておられることを忘れさせようとする悪の力が働いています。そのような現実の中に教会が立っているんです。だから私どもはまだ神を知らない者たちに代わって祈りを捧げます。どこに向かって嘆き叫べばいいのか分からず、虚しさの中に囚われている者たちに代わって、私どもは神に向かって嘆くという大切な使命が委ねられています。なんと大きな使命なのでしょうか。その務めに耐えうることができるんでしょうか。不安になるかもしれません。でも私どもは知っているのです。祈りは必ず聞かれる、必ず御言葉が与えられる。なぜなら主イエスはあの時来てくださったのだから、十字架で死んでくださったのだから。この確信に立ち、今という時を大切にし、そして精一杯生きるのです。お祈りを捧げます。父なる御神様、皆を賛美します。私どもはこうしてあなたを父よと呼び、祈ることができるようになりました。キリストが私どもを罪から救うためにこの世界に来てくださり、十字架で死んでくださったからです。キリストこそが、キリストだけが私たちの救い主であり、命と希望の源です。なお深い淵の底がこの世界に存在します。しかしこの世界にキリストを与えてくださるほどに、神様が愛してくださった世界でもあります。望みを失うことなく、この世界のために祈り続けることができますように。命の御言葉に生き、命の言葉そのものであられる主を待ち望むことにおいて、いつも熱心であることができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。